Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。先週のね、ボタニカルファクトリーの黒木さんのお話聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。今週はさらに一歩踏み込んで、どんな植物から何を作ってるのかというようなお話を聞いてまいりました。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。さて、今週は先週に続きまして、鹿児島の大隅半島にあるボタニカルファクトリー、黒木康樹さんのお話を聞いていただきます。すごくね、素敵なお話です。最後までゆっくりとお聞きください。はい、今週も先週に引き続きまして、鹿児島県の大隅半島からお送りいたします。お話を聞かせていただきますのは、株式会社ボタニカルファクトリー代表の黒木康之さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週もね、化粧品のお話だったりとか、この大隅の環境のお話を聞かせていただいたんですけども、
はい、
今日はいよいよ具体的にどういう、ね、作物からお化粧品が作られているのか、この、ね、ボタニカノンというブランドではどんな展開をしているのかというところを少し聞かせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、まあ、地産原料を使ってということなんですけども、
はい、
今メインでお化粧品に使われているのは何を使うことが多いんですか。
そうですね、この大隅半島のこの地域で非常に、まあ、植生として適しているのがホーリーバジル、
はい、
サンスクリット語でトゥルシーですね、
はいはい、
それからゲットウですね、うん、このゲットウに関しては島ゲットウなんですが、
はい、
沖縄とか台湾に、よくある島ゲットウと、
はい、
同じなんですけれども、若干やっぱりこう種がね、はい、海を渡っている関係で、少しこう香りが弱い、柔らかい感じなので、はい、精油は取れないんですね。
そうなんですね、
はい、なので芳香蒸留水のみ、はい、ゲットウに関しては契約栽培してまして、
はい、
もう一つはレモングラスですね、はい、こちらの方も契約栽培しています、はい、まあ、この3つに関しては、契約栽培をして通年取れるようにはしているんですけど、もちろん取れる時期が、はい、ホーリーバジルの場合は、3月の後半に植え込みをして、はい、6月の後半に、うん、採取されるという非常にまあ短い
サイクルが早いです ね、
はい、それだけまあピタッとこの土地に合ってるのかなって気がするんですけど、
は
い、あとレモングラスに関しても春先からまあ秋にかけてですね、はい、大体 2,3 回取れますね、うん、でまあ、ゲットは通年年中通してですね、はい、取れます。
で、ね、このボタニカノンの化粧品は、よくお化粧品って水、特に化粧水、水が入ってると思うんですけど、その水がほぼこの芳香蒸留水を、
そうですね、芳香蒸留水のみで使ってますね。
もともと水ですもんね。水って植物を蒸留して、はい、いい成分を含んで出てくるわけですけど、でも、はい、贅沢ですよね。
水とね、先週も申し上げましたように、水と良質な水と良質な油っていうところでいくと、はい、やはり水にはこだわらないといけなくて、まあ、残念ながら私どもの周りにはその温泉水とか、まあ、豊かな水源があるというわけではないので、はい、もちろん山水とかを使ってはいるんですけれども、はい、むしろハーブを通す、うん、その蒸留水に着目してですね、はい、うん、こちらの方の蒸留水をほぼ、まあ、化粧水はもちろんなんですけど乳液それから、はい、シャンプーリンスこういったのの、うん、まあ希釈液ですね、はい、に使用しております。
もうお化粧水もね香りが、まあ、私はこう、ね、アロマの仕事をしてていろんな生産者さんを行ってるから芳香蒸留水の香りを知ってるから余計思うのかもしれないですけども、なんかもうその蒸留したてのね蒸気をこう彷彿とさせるような柔らかい香りが心地いいですよね。
そうですね、まあ、香ることによって、うん、当然香りがきついとか弱いとかいうね話もあると思うんですけども、はい、むしろ積極的にこう天然のアロマの香りをね、うん、お花から吸収してもらって、
はい、
まあ、その香りの芳香成分がこう血中に入って、うん、多少なりともこう体が調子が良くなったりとかね、はい、いうところまで、持っていけたらいいなという、うん、ところなんですけど、
ね、で、ね、このいろいろ使われてる中でホーリーバジルがこれ世界的にもホーリーバジルはすごく薬効があっていいっていうのは各地で言われてて、日本でもね最近注目されてきてはいるけれども、はい、明確なこうこれっていう論文っていうのが今世界にない
ですね。そうですね、いわゆる SDO 作用、まあ、抗酸化作用っていうところが非常に強い、はい、高いっていうふうに言われてまして、うん、まあ、アダプトゲンハーブって言ってですね、はい、いわゆる霊視とか、はい、ああいった植物と同じような、うん、ストレスに直接働きかけるというハーブらしくてですね、はい、ただこれもらしいというところで全部止まってまして、はい、うん、まあ、そういったことを受けまして私たちはつい最近ですね、はい、鹿児島大学さんと、うん、共同研究を、はい、ホーリーバジルに関して共同研究を始めたところです、
うん、ね、でもそうやって一つ一つきちんとね、検証していくっていうのをしていただけると使う側もやっぱりこういうボタニカルなものを使いたいユーザーっていうのは、
はい、
すごいこだわってて知識もあるから、
そうですね、
そこが明確になればなるほどファンが増えていきそうですよね、うん、
そうあってほしいですね皆さんの努力に期待したいと思います
いやでも本当にねよく聞かれるんですよね、これって何にいいのって。で、まあ、薬じゃないから何に効くとかは言えないけども、私もこういう論文が出てるよとかこういう研究されてるよとか言えるものと言えないものだとやっぱり言えるものの方がおすすめしやすい。
そうですね、うんうん、やっぱり化粧品なんでどうしてもこう、ね、効果効能っていう部分では歌えませんので、はい、うん、あくまでも表層、まあ、表皮、
はい、
皮膚の表皮までの作用というふうに決められてますので、うん、何に効くとかは言えないんですけれども、はい、やっぱりこう素材をですね、うん、どこまで吟味して使ってるかとかいうところが結構ポイントになってくると思うんですけど、
はい、
意外と化粧水も乳液も、まあ、市販されてるものっていうね、はい、大体初めの3つ4つぐらいの成分がほぼ、うん、90% 以上っていうのが一般的なんで、はい、まあ、これからは特にお使いになられる化粧品の裏面、うん、成分、全成分ですね、これの初めの3つぐらいを特に注意してですね、うん、
はい、
まあ、この辺りでケミカルが入っているようならば、
うん、
若干ちょっとこう警戒しながらですね、うんうん、使われる方がいいのかなと思っております。
そうですよね、やっぱりこう消費者の目も超えてきてるし情報もたくさん取れるようになってきてるからこそ、うん、使う側もきちんと選んで使う、
はい、
そうするとよりいいものがどんどん世の中にね、
はい、
出てくるのかなっていう感じしますよね。でも、もう何年ですか？
化粧品自体はね、業界に入ってもう23年やってるんですけれども、はいはい、この学校を使って始めたのはまだちょうど、はい、ちょうど2月で3年なんですね。
そうなんですね。
まだ3年、4年目ですね、うん、まあ、バタバタと4年間いろんな ことはやってましたが、まあ、割と比較的周りの方とかですね、うん、農業の方とか、
はい、
あの例えばうちの地元で採れるパッションフルーツっていうのが有名なんですけど、はい、あの鹿児島県では一応ハウスの出荷高で 2番目のとこなんですけどね、はい、パッションフルーツの規格外品、つまり売れ、うんうん、売れ残るというか傷がついたやつとか、は
い、市場に出せない
出せないやつですね、はい、こういったのをたくさんあの引き受けて、それをこう砕いて、
はい、
蒸留水にした、ボタニカロンのパッションフルーツの化粧水、はい、これなんかは季節限定なんですけど、はい、販売したりとかですね、
うんうん、
あとまああの単柑って言って、まあ、みかんのポン柑とか単柑っていうね、はい、柑橘類なんですけど、これなんかも大体2月ぐらいから、4月ぐらいまでがシーズンなんですが、はい、5月ぐらいになると木の高いところにこう残ったものがですね、もう実がほとんどスカスカになってるようなのがあって、
はいはい、取り切れなかったままになってるかも、
ね、はい、こういったのも大量にあのこう送られてというか引き受けさせてもらって、はい、水蒸気蒸留させてもらって、うん、芳香蒸留水とあと精油を取ったりですね、はい、あと大々っていうね、あの、うん、柑橘の原種ヘツカ大々っていうのがこの辺りであるんですけれども、はい、これの皮を使ったりとかですね、うん、まあ、こういったのが割と柑橘類は豊富にありますので、はい、蒸留水とか、精油にしたりとかはしてますね、うん
うん、その今まで廃棄してしまってたものをこういうあの商品にするっていうのは、使う側も嬉しいし、やっぱり生産者さん側もね、せっかく育てたものを捨ててたのが違う形になって世の中に出てるっていうのは嬉しいことですよね。
そうだと思いますね。あのやっぱそういう形でうまくこう今まで職人でしかやってなかったものもですね、はい、あの化粧品に使えるので、うん、特に鹿児島県っていうのは食の県なんですね、
はい、
あのいろんな意味でポテンシャル、まあ、潜在能力というかですね、うん、もうそれ高い地域だと思ってまして、
はい、
あの今はいろんなところと連携しながらですね、はい、まあ、できるだけそのナチュラル化粧品 の先進地域というふうな、ね、うんうん、位置づけになるように、うん、あの今頑張っているところでございます。
そうですね、なんか一昔前はナチュラルなものっていうと、うん、あのお肌にはいいんだろうけど、うん、でもお肌が良くならない、
うん、
なあの優しいのかもしれないけど、やっぱり物足りなさっていうのがあったと思うんですけども、この辺はやっぱり、ね、生産者さんたち、その化粧品を作っている方たちのすごい努力だと思うんですけど、ケミカルなものが入っているものよりもお肌も元気になるし、体に入れても安心だし、で化粧品は食べ物と一緒っていうふうに黒木さんがこの間おっしゃってて、私ああなるほどなと思ったんですけど。
そうですね、うん、口に入れるものとお肌からこうね、あの、はい、経費吸収されるものっていうのはやっぱり同じように考えるべきではないかなっていうのがずっと私の持論で、はい、あの必ず私も処方を作るときに、うん、口舌の上でね、あの、はい、確認しながらビリビリくるかどうかとか、
そこまでチェックされてるんですね、
はい、必ずそれやってるんですね、はい、あのかといって食べれるわけではないんですけど、うんうん、舌でビリビリくるかどうかっていうのは一つのまずチェックポイント で、はい、でなおかつやっぱりこう可能な限りその成分も食品由来、うん、もしくは食品に近いものですね、はい、を使うようにしてます、
うん、
あの、どうしても化粧品の場合はですね、
はい、
あの医薬品、薬機法って今言われてますよね、はい、あのいわゆる医療品とか、うん、医薬品からの業界になりますので、
はい、
安全性と安定性の担保というのがね、どうしても先に来てしまうんですけれども、
う
ん、
そうですよね、
ただですね、うん、まあ、これもですね、
はい、
実はあの2001年にようやく化粧品の全成分が開示されたっていうぐらい、はい、非常に歴史が浅いんですね。
まだ20年経ってないんですね。
そうですよ。だからそれから猛烈に消費者の皆様が安全性の成分をガーッとこう調査しだしたんで、
はい、
まあ、本当にある意味あのいろんなメーカーさんがね、うん、おっとっと消費者さんに見つかるぞ、うん、じゃないけど、うんうんうん、あのこれまでやってきたことがね、
はい、
あのまあ、実際どうなのかっていうところを再検証しないといけない時期に来てるんじゃないかと思ってます、うんうん、
はい、
そういった意味では私たちがやる化粧品っていうのは、うん、残念ながらその化粧品 その3年間っていうね、うん、安定性安全性というのには収まらないんですけど、
はい、
いわゆる品質保持期限というのを設定してですね、1年とか1年半とかいう形なんだけど、その間だったらできるだけケミカル使わないで、安全なものを使いましょうっていう形で、
はい、
私たちの商品というのは、まあ、今、まあ、ある意味リスクを取りながらですね、はい、商品開発商品販売してる ですね、はい、ただまあこれには消費者の方のある程度こうご理解とかですね、うんうん、ご協力もいただかないとやっぱこれはなかなかあのなんていうんですかね、お互いにこう作っていく文化だと思ってますので、
は
い、
そうですね、消費者がその3年を求め続ける限りはなかなか厳しいですもんね、うん、
厳しいですね。
でも最近ね、いろんな雑誌にこのボタニカノン載ってるじゃないですか。
そうですね、おかげさまでちょこっと、はい、
だから多分あの、まあ、雑誌から発信されるところとユーザーの視点、エンドユーザーから見てもそこの期限よりも安心して使えるものとか本来のあるべきお肌で入れるものっていうのが求められる時代になってきてるのかなと、やっとあの消費者もそこに気づいたのかなっていう気がねするんですよね、うん、
やっぱりそれがあの先週も言いましたけど、うん、2兆5000億の業界のね、
はい、
やっぱ8割が大手さんが今までもずっと占めてらっしゃったわけですから、うん、まあ、決して大手さんが悪いとかそういうことを言ってるんじゃなくてですね、はい、うんうん、まあ、非常に偏った情報の伝達っていうのが長かったっていうのがこの業界だと思うんですね、うんうん、なのでいろんなもの、やっぱりこう多様性というかですね、
はい、
食品のようにいろんな形でこう出てくるべきだと思いますし、まあ、ようやくそういった意味ではいろいろ開示されてきてますので、
はい、
まあ、むしろお客様の方がね成分を必ずチェックするという癖をつけていただければ、
はい、必ず裏のラベルみたいな、ね、
そう
ですね、
それを見ながら大体、うん、見てるとねパターンが決まってくると思う。
確かにそうですね、はい、
そのあたりがあの、うん、まあ、食品で原材料を見るように、はい、化粧品も成分を必ず見るっていう風な、うん、あの癖というかですね、はい、それが一つまず、まあ、そこを意識するだけでもまた全然肌の作り方も変わってくると思うので
、そうですね、はい、で使ってみるとお肌が1週間2週間3週間とこうあの若返るっていう言い方をしたらおかしいかもしれないですけども、なんだろうな、あの何もしなくても大丈夫だった頃のお肌に近づいてくる、
うん、そうですね、イメージが、ね、丈夫になるというかですね、うん、あの本来あるべき姿っていうかですね、はい、あのまあ、これは極論なんですが、うん、私が東京であの販売をしている時に、はい、あの本当に肌の綺麗なおばあ様が来られたんですね、うん、88って言ってなかなかものすごい高齢だったんですけど、はい、もうピンピンしてたんですよ、
はい、
肌が、
はい、
何使ってらっしゃるんですかって言ったら、うん、水だけなんの私みたいなね、つまりやっぱりこうそれもあったかい水じゃなくて、あったかい水っていうのは当然皮脂が落ちていくんで、やっぱり昔の方っていうのはしっかりこう水で洗う、でもちろん石鹸はあの良質なものを使ってらっしゃるらしいんですけど、それだけでも十分肌を、ね、健康に保てるっていう一つの例なんですけれども、
そうですよね、
はい、
本来我々が持っているお肌のこうターンオーバーだったりとか、健やかに保つバリア機能を持つっていうところを蘇らせてくれる、
そうです ね、
そういうところ、まあ、口から入るものもそうですけども、うん、何か一つ変えるだけで生活全体を見直すきっかけにな
ると思います ね、まあ、ちなみにそのおばあ様っていうのは、
はい、
私たちのその芳香蒸留水で使った化粧水っていうのの、はい、まあ、成分をやっぱりちゃんと見られてですね、うんうん、あのちょっとつけてみてもいいかなと思って買ってくださったんですけ ど、
なるほど、
あのやっぱりそういう意味ではあのより本質的なね、うん、あの素材に近いものっていうのを取り入れていった方が、
はい、
あの長期的には肌のためにいいのかなと思っています。
そうですね、そういう方に選ばれるっていうのはね本当に間違いないのかなと思います。でこれ今多分聞いてる方はね、買いたいな、一回試してみたいなってなってると思うんですけども、どこで購入することが可能ですか？
残念ながらね、僻地のちっちゃなメーカーなんでなかなかね大阪に進出してない、関西にも進出してないんですけど、はい、基本的にはあのオンラインですね、はい、ボタニカノン .com っていうところで、
はい、
販売をしておりまして、
はい、
あとふるさと納税のフルポっていう JTB さんのサイトにも、はい、あのボタニカノンで出てきております。
はい、
あとはあれですね、催事をですね、
はい、
年に関西でしたら年に、まあ、3、4回あの、うん、梅田の阪神さんとか、はい、あとアベノハルカスさんとかいうところでやっておりますので、はい、まあ、1週間ですけれども、
はい、
そういったところで あの来たでと言っていただいたら、
はい、
大体半分ぐらい私も立ってますので、
はい
はい、 そういうところで見ていただければいいかなと思います。
そうですね、ホームページとかでね、いつ来るのかを確認しながら、
そうですね、
ね、で詳しいことはウェブを見ていただいたり、はい、雑誌もまた4月5日にも、ね、新しい雑誌に載るということなので、
そうですね、
はい、いろいろなところでチェックをしていただければと思います。またラヘラジのページでもね、アクセスしやすいように情報を発信させていただきます。ということで、今週先週から引き続きまして、株式会社ボタニカルファクトリー代表の黒木康樹さんにお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、2週にわたりましてね、黒木さんお話を聞かせていただきましてありがとうございました。製造現場も見せていただいて、あ、こんなところでこういう風に作ってるんだな、小学校でものづくりっていいなと思いながら取材をさせていただきました。さて、ここで1曲皆さんに聞いていただきたいと思います。清木場俊介さんの今、お聞きください。
小山純子のラヘラジ。先週今週2週にわたりましてね、お化粧品作りボタニカルなお化粧品のお話を聞いていただきました。先週前半のラジオアロマ講座でお話をした精油の神聖標準化ギワというところの部分と、黒木さんのお話に出てきた本質的なものっていうところが何かリンクするのかなと思いながらお届けをさせていただきました。過去黒木さんはお化粧品を作る立場で、もちろんボタニカルなものを地産地消で農業とすごく近いところで作っておられるので、他のお化粧品メーカーよりもその自然なものを使うっていうところのギリギリに挑戦をされている方なんですね。それでもやっぱりこう誰の手に渡るかがわからないこう、ね、マス向けの商品を作っていく、製品化をしていく上でこう安全性を担保するっていうことを考えると、その何も加工していない 100% 天然のものだけがいい素材ではないというようなお話をね、打ち合わせで聞かせていただきました。例えば蜜蝋、鹿児島はまだ日本蜜蜂を飼ってるところがあって、日本蜜蜂の蜜蝋が手に入るんですよね。私もいただいたんですけども、生成度合いのすごく低い綺麗な黄色、花粉とかの入った綺麗な黄色、香りもね、いい香りのもので、これを使って作れるんですか、お化粧品っていう風に聞いた時に、やっぱり品質の安定性を考えた時に、生成されていないものは厳しいよと、リスクが高いよというような、そんな言葉が返ってきました。もちろんやれないわけじゃないけれども、誰が使うかわからない、ある程度たくさんの方のお肌に触れても安全なものって考えた時に、やっぱり精製はしてある方がいいかもしれない。そしてそれは精油でも同じことが言えるのかもしれません。例えばお化粧品に入れる香料としての精油、そしてメディカルアロマとして使う精油、食品の香料として使う精油、あとはお薬の原料として使われる場合、いろんな場合がありますが、やっぱりどの成分がどれぐらい入っているのかということが担保されたものじゃないとうまくいかないパターンもあるのかなと思います。例えば全く、ね、抽出した自然のままでっていうと、国産ではないですけども、ベルガモットのベルガプテン、紫外線に当たった時にお肌にトラブルが起こるリスクがあるから、それを省いたものを香料に使う。でもこれは植物が作り出したもののバランスを乱すことっていうところから考えると、やっぱり乱しているので、 100% そのベルガモットが持つパワーを発揮しきれないんじゃないか、そういう議論がどうしても生まれてくるのかなと思うんですね。なので自分がどれぐらいの知識を持っているのかで、その精油の生まれ育ち、誰が作ったのか、どの産地のものなのか、どういう気候だったらどういう成分が多くなりうるのか、今後アロマセラピーに携わる立場としては、そこの部分まできちんと知って理解して選ぶ、そして伝えていく正しい情報を、どっちがいい悪いっていうことではなくて、これはこういう性質のものなんだよっていうことをね、きちんと伝えていけるようになりたいなと思いました。そのためにも生産者さんを訪問して話をするということは続けていきたいなと思っております。来月もいろんなところに行ってお届けしますので、楽しみになさっていてください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。And I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. I say I'm in too deep. In too deep. It's been 2 years. I miss my home. But there's a